無効理由その2、陸戦の放棄慣例に関する条約違反。オランダの、ス・フラーフェンハーヘ、ハーグ、英語名、ヘーグで、我が国及び連合国が締結していた、陸戦の放棄慣例に関する条約、ヘーグ条約、1907+660の条約附属書、陸戦の放棄慣例に関する規則、第43条、占領地の法律の尊重によれば、国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の主張なき限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保するため、施しうべき一切の手段を尽くすべし、と規定されていた。そして、ポツダム宣言は、民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし、第10項との表現をもって、改革すべきは帝国憲法自体ではなく、その運用面における主張の除去にあったことを強く指摘していたものであって、絶対的の主張などは全くなかった。つまり、これまで我が国の根本規範及び最高規範として通用してきた帝国憲法には、主事の人権条項があり、連合軍の占領政策を実施するにあたって、その運用を従前にすることによって十分であって、そのことについて、絶対的の主張があるはずがなかったということである。ましてや、明治典範を含む政党典範に至っては、そもそも何ら、主張と考えられる点すらなかったのである。それゆえ、占領下での点検の改正は国際法に違反する。ところが、これに対し、ヘーグ条約は、抗戦中の占領に適用されるものであり、我が国の場合は、抗戦後の占領であるから、ヘーグ条約は原則として適用されず、適用されるとしても、ポツダム宣言、降伏文書という休戦条約が成立しているので、特別法は一般法を破るという原則に従い、休戦条約、特別法がヘーグ条約、一般法よりも優先的に適用されるとする見解による反論がある。しかし、このような見解は、根本的に誤っている。第2章で述べた通り、GHQ、マッカーサーは、占領軍は、国際法及び陸戦放棄によって課せられた義務を遵守するものとする。そして、GHQ の占領統治が陸戦放棄の適用を受ける占領であることを前提としているのであり、何故に、占領軍に迎合して我が国に不利な解釈をするのか、その属国意識の強固さに愕然とするほかない。さらに、このような見解の説得力のなさは、第一に、交戦中と交戦ごとに区分する基準とその意味が不明であり、これをもって、誤報優位の原則を適用できるとする根拠に乏しい点である。ヘーグ条約は、そのような区別をせず、むしろ戦争状態後の占領時に適用されることを予定しているものである。第二に、これとの関連で、昭和26年の講和条約第1条には、日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。とあり、降伏文書調印までの時点は、戦争状態であるから、ヘーグ条約が適用されることになるとする点である。第3に、特別法は一般法を破るという原則自体は肯定できるが、あくまでもこれは、特別法と一般法とが同じ事柄についてそれぞれ異なる規定を設けているときに、どちらの規定を適用するのかが問題となる場合のことであって、ポツダム宣言と降伏文書には、ヘーグ条約を排除する規定もなければ、占領下において憲法改正を義務付ける規定もないとする点である。それどころか、民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし、ポツダム宣言第10項として、帝国憲法秩序の復活強化を規定していたぐらいであり、ポツダム宣言と降伏文書は、ヘーグ条約と同様、帝国憲法の改正についてはこれを肯定していなかったので、やはりヘーグ条約違反である。もっとも、この違法性は、次に述べる、無効理由その3と共に、無効理由その4の補強的な理由となるものである。